レビュー予定の内容をちょっと話そうかと思って、レビュー予定の内容っていうか、なんだろう、前からね、デルアンバサダーとかマイクロソフト、いや違うな、サーフェスアンバサダーとかっていうのに参加してて、でモニターみたいな感じでパソコンを借りてレビューをするみたいな、1ヶ月間使わせてもらえるんだけど、なんかそれが誰でも参加できるやつがあって、それ結構過去にまあ抽選なのか、登録したプロフィールとかを見て判断してるのか分かんないけど、まあ何しても当選しましたって形で連絡が来ると、申し込みすると商品を貸してもらえるモニターだよね。なんで実際に1ヶ月間使ってレビューしたりとかっていうやつで、で今回これはちょっと完全把握はできてないから、デルの系列というかデルで扱ってるパソコンってことでいいのかな、エイリアンってやつ、エイリアンでやってるよね、なんかエイリアンのロゴのパソコンってゲーミングパソコンみたいな感じのやつかな、それのエイリアンウェア M17 っていうやつ、ノートパソコンだと思うけど、それが当選したっていうことで、9月末末っていう言い方はちょっとあれかもしれないけど、ちょっともうちょい前かね、20何日とかそのぐらいぐらいからおそらくレビュー開始、手元にもパソコンが来るから、まあツイッターでちょこちょこ今までやった感じだと、まあ届いた時点でツイッターにツイートして、どんな感じとか定期的にまあ写真と一緒にツイートしたりして、それをブログにまあ書くみたいな感じかな。まあ今までだとあんまり細かな仕様をまとめるみたいな、典型的なレビューっていうのは、書き方はあんまりしてないんだけど、まあせっかくだからざっくりでもそこら辺は触れようかなと。ただまあパソコン自体はもう古くからずっと使ってるし、まあ最低限のこととかは分かってはいるけど、なんかその仕様とかってなるとよく分かんないんだよね。グラボがどうこうだとか、なんとか、マザーボードがどうこうとか、CPU がなんとかとか、まあ CPU もそのなんだろう、買おうって検討してる時期とかに関しては、もちろん、型番で比較してどうこうで頭に入ることもあるけど、まあそういう時期じゃない限りは、なんとなく数字的に新しいの出たんだなとか、そのぐらい程度しか分かんないから。で、まあ、比較対象と言っても、そんな高性能なゲーミングパソコンみたいなのは過去に使ったことなくて。で、まあ、ゲーミングパソコンに匹敵するであろうぐらいのスペックのものをデスクトップでだけど使ってたことはあるんだけど、それに関しては、もう相当前、買ったのがね、10年はいかないと思うけど、まあ、その当時にもう最高スペックみたいなものを買った。ことはあって、っていうのはあったけど、その時のなんだっけ、ベンチなんとかテストみたいな、あれとかはすごい上位になったが、一応そういうパソコンを使ったことあるけど、まあ当時の話だから今と比較の仕様もないし、っていうあれではあるけど、まあ一応なんかそういう高スペックのを使ったこと自体はある。それで今回ゲーミングパソコンっていうから、まあちょっとだけでもパソコンでのそのゲーム関連にも触ってみようかなとは、で、パソコンでゲーム自体っていうのもやんなくなっちゃったから、やってた時期はなんだろう、ブログとかで触れたのかポッドキャストで見たか分かんないけど、もう狂ったようにやって他のこと全部やめて1ヶ月間ゲームしかやらなかったりとかになっちゃうのもあるし、でもあんまもう一回ちょっと熱が冷めてるから距離は置こうとは思ってるんだけど、で、まあその後で言うと、ソーシャル系のゲームとかはもともとあんま好きじゃないから、まあこの前ポケモンはやったけど、あとポケゴーとかは、もう手は出したけど、それ以外は基本、まずやらない。で、据え置きハードとか、まあ何しも、例えばスイッチとかそっち系のやつもやるには、その後もやるにはやってるけど、最新のハードはもう買ってない、プレステ4とかも買ってないから、あんま実際のとこスイッチも買ってないし、っていう状況で、まあ、今回なんだけど、だから何だろうな、何をやろうかなっていうあれも。でパソコンのゲームだとね、もう古く遡って、これ全然もう なんつうの、こんなゲーミングパソコンなんか使うにはないだろうけど、あのパン屋だとかそこら辺の時期はすごいハマってて、でその後はサドンアタックか FPS 銃で撃つやつねとかは、あれはちょっと狂ったように結構やったかな、ひたすら。まあ、ああいうのに関しても、なんかあのスナイパーみたいなそこら辺の戦いみたいなのが好きで。うん。で、だから、今できるものでどんなものがあるかっていうのをまず探してみて、うん、で、動作の感じって言っても、まあ、さっき言ったみたいに比較対象がないからあれなんだけど、まあ今、パソコン使ってるのって、サーフェス4をずっと使い続けてる感じだから、そこと比較はまあできるけど、まあ古いパソコンとかそこと比較してもどうにもなんないしね。まあ何しても、なんかアンバサダーに申し込みするときとかっていうのに、なんか意気込みだとか、なんかそういうの書いたりするところがあるんだけど、どんな風に使いたいかとか、そういうところでも書いたんだけど、まああのゲーミングパソコンを使ったことがない人の視点で、まあ記事とか書くんなら書けたらいいかなと思って。でゲーミングパソコンに関しては当たり前だけど、あれでしょ、グラフィック性能だとかグラボがなんか高性能のやつだとか、それで処理速度速いとか、そういうことも当然あるんだと思うから、そうなった時にちょっとこれは関係あるかどうかわかんないけど、動画編集普通のねとか、まあ、写真編集とかでも高負荷かかったりとか、まあ、特にどっちかというと動画だろうけど、そういうのの時にも効果発揮するのかなってちょっと思ったところがあって、うん、まあそれもなんかそのどう使いたいですかみたいなところの項目には書いたりはしたんだけど、まあそうだね、だからゲームもちょっとは試すのと、まあ動画編集ってところはちょっとうんやりたいかな。まあ届くの先だから今すぐ使えないけどね、今もねちょっとね困ってるのが、サーフェス4だとね、もう動画編集が限界で、この前言ったベイプとかの流れで、タバコの葉っぱを入れて吸えるタイプのベポライザーってやつが届いて、それをね、レビューちょっとちゃんとしてみようかなっていうか、まあ手元を映す感じなんだけど、ポッドキャストの流れでやったらすごい時間になっちゃって、50分ぐらいになって、で、何も考えずにそこの、なんだろうな、編集をしたわけよ。ちょっとだけ角度変えつつ、細切れにして、十分割ぐらいしたのを全部タイムライン並べて、でまあちょっと 色合いとか見えちゃまずいとこだけちょっと拡大して、画面外に出したりとか程度なんだけど、でそれを書き出ししようとしたんだよね。一応ね 4K30fps でオズモポケットで録画しちゃったから、まあそのままの設定で書き出そうかなと思って、そしたらね、なんかねメーターを見るとね22時間とかなってんだよね、残りの時間が。いや、でそれは無理だろうと思って、ちょっと時間経過しちゃったけど一回キャンセルをして、でフルハードディスクっていう形でいいのかな、まあ、サイズで書き出しを始めたんだけど、それでもね残り9時間とか出てて、でもいいやと思って、まあ、そのまま放置してたら、あれだね、まあ、この録音時点ではまだ配信ポッドキャストできてないんだけど、というのも台風直撃を食らって停電とネットというかスマホのキャリア3キャリア全滅、何もできない真っ暗闇っていう状況、今この状況が。で昨日あたりになんかもう録音してもらうとか思ったんだけど、今の状況を記録しておこうと思って、一応その台風の状況だとかっていうのを話した回を録音済みなのね。だからまあ今話してるこのモニターやるよっていう話に関しては、ネットがつながった時点でまあ配信することになるんだけど、だからこれよりも先にその台風直撃の話に関しては、うん、公開するんで、だからもし順番に聞いてる人がいれば、まあ先に台風のやつ聞いた上でこれ聞くだろうから、まあ内容わかると思うけど、まあだから興味ある人はそっちの台風のも聞いてもらえたら、暗闇でやることないかも、焚き火を庭で始めてみたりとか、うん、よくわかんない話だけど、はい。で、そうなんで、だからそう、ごめん、ちょっと話飛んじゃったけど、その動画残り8時間とか9時間とかなって放置しといたわけでしょ。で、ちょっとたまに様子見ると、まあ、やっと1時間減ったみたいな、残りの時間が、 とか思いながら見てたら停電したんだよね、その台風で3日前ぐらい4日前で、うわと思ったんだけど、まあ、ノートパソコンだからさ、あのバッテリーの方で一応それは継続してて、でまあ停電なんてほらすぐ復活すると思ってるからさ、と思ったらまあ結果的には全く復活せず、もう3日目だか4日目だから、もうそれはデータはまあキャンセルしたんだか、もうバッテリーなくなっちゃったからそのままにしたんだかとか、それをまたやり直し、まあ、元のデータ自体はもちろんあるから書き出しをやり直しなだけで、まあそんなまあやった内容も問題ないし、どっちにしてもあれね、4、50分書き出すっていうのはちょっと無理なのかな、よっぽど高性能なのじゃないと。そうだから、それもあるから、まあ今回のそのベポライザーの動画に関しては、まあ今のパソコンで、そんなまあさすがに今週いっぱいネットつながんないとか電気戻んないとかないと思うから、まあそれは今回は何かしらの形でしちゃうと思うんだけど、もうなんか分割するとかなんとかで、うん、だから同じような感じでちょっとその動画とかに関してもアップしようかなと思うものがあるから、まあ、だからその9月末の本になった時には、うん、そのパソコンで動画編集するっていうのも試していこうと。でプラスあれだね、そのエイリアンウェア M17 っていうノートパソコンのレビュー自体も、まあ、どういう形にするかは分かんないけど、まあせっかくだから音声の方も加えた状態ででの動画レビュー動画っていう形で YouTube の方にアップしようとは思ってる。まあ、IGTV の方もこれも何回か触れたけど、 IGTV も写真のアカウントでやってもしょうがないから、ちょっと別のアカウント、ポッドキャスト専用なのかポッドキャストと動画両方配信するやつなのか分かんないけど、まあ、ちょっとそれを考えてるんで、だからその動画をちょっといじりたいっていろいろ思ってたけど、スペック的に厳しいなとかっていう状況、今の状況に、うん、そのモニターが始まるっていうのは結構嬉しいかな。で過去のここね 2、3ヶ月ぐらいちょっとそのモニター当選しなかったというか応募し忘れたりとか、うん、とかがあったんだけど、それ以前までのどのぐらいの期間だろう、半年かそれ以上8ヶ月ぐらいかなの間ってね、結構ね1ヶ月何かしらのモニター、あのパソコンの新製品使っては次の翌月は空いちゃうんだけど、その翌月にはまた新しいモニターを開始してみたいな、2ヶ月に1回何かしら新しいパソコンに触れてるような状況で、だから自分のパソコンをねもう使うことがねないような状況で、であの古い方のももちろんあるけど、全然そのサーフェス4に比べれば高スペックだからさ、だからそれがすごい、ね、助かったね。でなんかほらデータがどうこうっていうかどうすんのみたいなのあると思うけど、もうクラウドと、まあ、外付けハードディスクとね組み合わせるとね、あのパソコンの初期化なんてとか初期化状態からのスタートなんてのは今本当に楽だなって、もうその8ヶ月前くらいからの間に何度となく、まあ、それは返却するとき、モニターの返却するように初期化したりとかって話なんだけど、それ返してる、それ繰り返してるうちに、なんか、これはどうなるんだろうみたいに漠然と思ったこととかってもうクリアになったから、初期化自体にもう恐怖がなくなったの。うん、だから、うん。で、そんで、ほら、さっき言った昔高いの買ったパソコンあるっすよ、じゃん、ゲーミングパソコンみたいな。それもうずーっとも使ってたんだけど、たまーにあの、なんかあの、中の部品みたいなパーツみたいなの変えたりとかごくまれにねしたりしながら使ってて、でまあ Surface 4よりも通常のものの処理速度はそのパソコンデスクトップの方が遅いんだけど、でも動画編集とかってなった時ってなるとね、やっぱりそのデスクトップの方がよく何が作用してるのか知らないけど、デスクトップの方が圧倒的にあの時間処理速度が速くて、うん、とかって、それのパソコンがその8ヶ月前ぐらいにデータが太ったんですか、あれか起動できなくなっちゃったんだ。でなんかもうどうしようと思って Surface 4もなんかそのぐらいのタイミングちょうどうまいこと Windows のアップデートでぶっ壊されて、デスクトップも Windows のアップデートにやられたんだけど、でどうしようと思った時にそのモニターのやつ当選したのが始まって、で2ヶ月に1回レンタルみたいな感じうまいことつながって、で間に空く1ヶ月に関してはもう Surface 4あの修理というか修理ってできないみたいで、優勝交換しかできないらしいの、5万5千円ぐらいかかるんだけど、でしょうがないと思ってもそれはやっちゃったんだよね。だから間は Surface 4でつなぎながら、でさっき言ったここ数ヶ月モニター のやつが当選したしなかったというかがあったから、その間も Surface 4ずっと使ってやってた感じで、まあパソコンなんて買えばいい話なんだけど、これもねことあるごとに触れてるんだけど、あのね結局 Windows アップデートで連続でぶっ壊されてるから、それ新しいパソコン買ったところで Windows アップデート次第で壊されるんじゃもう話にならないなって、うん、のもあるし、あとはもう移り変わりが早すぎて、で特にほらそのマイクロソフトのまあ Surface Go はスペックは低いけど、 Surface Go を借りて、で Dell の方に関しては3機種か4機種借りたのね、もう一最高スペックみたいなやつのノートパソコンなんだけど、あのモニターのサイズいろいろ携帯性優れてるやつだったり、もうほぼ据え置きで使うタイプみたいな15インチのだったりもあったし、あとはねもう一番はねマイクロソフトの何て言ったっけ、あれ名前出てこないな、すげえでかいやつ、マックなんとかみたいなデスクトップというか、なんか一体型のさモニターとかさ、こうスライドさせる形で手元に引き寄せたり目の前に出せたり、モニターもあれサイズどんぐらいなんだ、なんか相当でかいやつが目の前にあって、そのモニターに直接もあのペンで書き込みもできたり、名前出てこないな、 5,60 万するやつ、そう、それとかも触っちゃったりしたから、もうなんつうの、買うって言ったってさ、その 5,60 万のものを買うかっていうと、いやーなかなか手出せないし、あの Windows アップデートで壊れちゃうとかも含めてね、怖いのもあるからもあって、かといってノート買うっつったっていうのは、いろんなもの触っちゃった分ちょっと悩みも増えて、壊れたりやつっていうのはもう大前提ではあるんだけど、その要はね、ちっちゃくてある程度のスペックでの良さも分かっちゃったし、で15インチとかっていうのをノートで使うっていうのはちょっと発想的にもなかったんだけど、そんなでかいものあの移動しながら使ったり考えた時ね、でもその時に実際使ってみたらすごい快適で、プラス合わせてそのタイミングでたまたまなんだけど、あのカメラバッグを買ったんだよ。これスピーカーの音入ってるかなんか、あのほらあの災害時の放送みたいなのが外に流れてんだけど、ちょこちょこちょこちょこうるせえな、そんなの定点回復しなきゃ意味ねえやん、うん、まあいいや、愚痴は。そう、まあ音入ったら気にしないでもらって、でなんだっけ、忘れちゃったな、ちょっと話もしかしたら飛ぶかもしんないけど、だからパソコンを買うっていうのもなかなかこうね決め手にかけるっていうか、なんかどの段階になったってそれは新しいパソコンどんどん出てくるしさね、なんか無難なものを買うっつったって、だったらそんだったら別に Surface 4、まあ動画編集に関してはなんだっけエンコードっていうの、なんかあの書き出す時のあれはすごい時間がかかるけど、それ以外は比較的サクサクだから全然、うん、っていう状況で、だからまあそういう意味合いも含めて今そのエイリアンウェア M17 をモニターできるっていうのはちょっと嬉しいんだよね。でまあそこら辺ってどう判断されてるのかって分かんないけど、まあ当然さいい記事を書いたりというか、そっちの方が今後のレビューするときっていうのも当選率上がるのかもしれないし、なんとも言えないけどね、何とかもあるから、ちょっと今回今までやんなかった形で動画での紹介、うん、まあほぼ手元を映してって感じにはなるとは思うけど、まあ、今までやってたのよりはもうちょっとちゃんとやる形にしてみようかなっていうのは、とあとはまああんま普通の人がやらないような形というか、あの着眼点がちょっと違ったりとか多分あると思うから、とまあ俺のところで言うと一番のところはポッドキャストとか聞いてもらったり、ブログでもツイッターでも見てれば分かると思うけど、まああの基本的に本音で言うところの方が多いから、あのダメなとこはもうはっきりダメって言うし、ダメって言うとかそういうレベルじゃなく文句言いがかりをつけるぐらいのレベルの時もあるから、まあ逆にダメなんだろうけど、でもまあそれが自然体でやってるってことだから、あんまりそこはねなんか綺麗事みたいな方向に持ってきたい、持ってきたくないというか、そこが自分の色だと思ってるから、うん、だからまあそんな感じで書くんで、うん、興味ある人はまあブログにしろ、ツイッターにしろ、まあ YouTube とかにしろ、まあ見てもらえたらと なので、まあそれやった時って、配信した時っていうのはポッドキャストの方でも、うん、また改めてお知らせするので。っていうかね、暑いよ、この暑い日に。真っ暗で、まかつも懐中電灯ね、なんかもう、あの実家だからほら、懐中電灯とかなんて何本もあるんだけど、なんかその災害に適したようなとかなんてないからさ、ホームセンターみたいなとこ行って1本買ってきたんだけど、なんか明るさってちょっといろいろ難しいなってその時思って、なんか家にたまたま1個あった懐中電灯がすごい、そのなんだろうな、周りを照らす時にちょうどいいって思ったのがあって、あれが どういうその明るさが 何数値何なのかとか、なんかいろいろ分かんないから、まあいいやと思って、なんかそういうのだともう5000とかしたりするからさ、なんか明るそうなのだと、だからとりあえずもう1200円ぐらいのやつ、なんかね、一応もうただの懐中電灯買ってもしょうがないから、なんかスケルトンみたいなので普通に前を照らせて、なおかつなんか手で持つ場所にもライトが入ってて、立てとくと周りこう光らせられるみたいな、うん、で下のその外を普通に照らすのと周りを照らすタイプ、両方一目につけたりもできるのね。だからそれをね、今ペットボトル、水入れたペットボトルの上に、あの光る前を光ら、あの照らす部分を下にして立てて、で手で持つ部分も光るから周りも一応明るくなって、で真っ暗闇だとね、ほんのすごい明るくはもちろんなんないんだけど、まあ、その周辺ぐらいは物が何があるかとか、そのぐらいはっきりぐらいには見えるから、うん、まあそんな中でやることもなく、さっきまでちょっと本を読んだり、だからスマホだよね、スマホのバッテリーもさ、電池式のあのバッテリー何個かあるんだけど、全部あのダメ、なんかよくあるアクセサリーが何とかですとか出たりで、店とか行ってもまともに売ってないしさ、 ほぼねコンセントに挿すタイプのモバイルバッテリーは残ってるけど、で俺ももともと持ってたモバイルバッテリー結構大容量のやつ2つあるけど、それのチャージができないじゃん、そもそも実家山の中だっていうのもあるから、まあ1時間ぐらいきゃなんだろうな、例えば、うん、行ってもどっかにその充電できるような場所ってのはあると思うけど、その都内とかみたいにさ、あのコンセント自由に使えるようななんかカフェとかファミレスで使えるようになってるとかっていうのはどんぐらいあるもんなのか、ちょっと気にもしたことないか分かんないけど、例えば都内とかだったら渋谷とかで言うと道玄坂上のガストとかで窓際の席行くと、あそこも電源使えるのね、まあ、Mac とかそこら辺行った方が、あの、まあ、分かりやすいところはそっちの方がいいかもしれないけど、まあ、ガストなんかでも行けて、だガストだとほらドリンクバーだしさ、あと結構ガストのものを店で食ってうまいどうかは思わないけど、デリバリーで取ったりっていうのが多かったりするから、なんかその感覚で山盛りポテトとか安くて軽くつまみながらダラダラ過ごせたりするから、あ、まあとかで、まあ、そういうのがさありゃ、ね、そこで充電してできるけど、うん、まあ、こっちの方でそんなもんがまあないことはないだろうけど、あんまり件数少ないと思うから、であるかないか探すのもネット使えないわけでしょ、うん、まあみたいなそんな状況で録音中です。はい、とりあえずまあ今回のはそのエイリアンウェア M17 っていうゲーミングパソコン、それ をモニターすることになったんで、まあ、9月末からかな、はい、その時にまたお知らせするんで、なのでまあとりあえずはあれかな、ネット開通するまでは取りためて、取りためてって言っても、さっきちょっと触れたみたいに、なんかもう撮ってもなんてこういう状況だと思っちゃったから、あの昨日撮ったって言った停電の状況みたいなのと今撮ってるこれしか録音してないんだけど、うん、あとプラスあれね、スマホのバッテリー減らすのも嫌だなと思ってっていうのもあるからだったりもするんだけど、ただあれだね、これちょっとまた余計なこと時間食っちゃうかもしれないけど、あのネットの回線繋がってないとバッテリーで全然減らないんでびっくりするぐらい、ものすごい長持ちするわ。あれなんかすげえ減るじゃんスマホって、俺今使ってるのも iPhone 古いからってのもあると思うんだけど、それにしてもいつからか減るようになったなと思ったらね、ネットの回線切ってるとね全然減らない、減らないっていうか、あのまあもちろん減るよ、減るけど減る速度がね全く違う、びっくりするぐらい、ものすごい長持ち、うん、とは言っても昨日ちょっとねなくなりすぎてね、 ちょっと困る状況になったから、ちょっと今日は録音どんぐらいバッテリー食うか分かんないから、ちょっととりあえずこれで終わりにするんで、はい。なのでまあとりあえずそう、もう繰り返しになっちゃうけど、ここの電気とかネットの回線が復旧したら、うん、アップするんで、よかったらそれ以降のもまた順次配信する予定なんで聞いてみてください。さようなら。